聖書を朗読します。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって、物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。
今朝のメッセージは泣かなくてもよいです。
おはようございます。素晴らしい賛美を演奏していただき、心を整えられて声をできる私個人も大変嬉しく思っています。さて今日は泣かなくてよいという聖書のキリストが語られた言葉そのままを題にしてメッセージをしたいと思いますが、車が大好きな5歳の男の子を連れてお父さんがドライブに出かけたんですね。次々と対向車がやってくる中で興味深そうに子供は、お父さん、あれすごいね、なんていうの、あれはね、キャデラックっていう。すごいね。またしばらくすると、お父さん、さっきのキャデラックよりもっとすごい車が出てきたよ、あれなんていうの、あれか、あれはな、ロールスロイスっていう。すごいね。お父さん、あれ買える、ちょっと難しい。という会話でしばらくとどまっていました。今度はひときわ声高にですね、その息子が、お父さん、見たこともないすごい車が来たよ。あの車屋根が開いて飾りもあるし、なんていうのあれは、すっごいね。お父さんは、あれか、あれはな、霊柩車。あんたのは僕にいつか乗れるって聞いたら、うん、いつかは必ず乗れるよって言ったっていう話なんですね。なんか滑ったような感じはしているんですけども、ね、要するに人間はいつか死ぬということですよね。まあ霊柩車に乗るかどうかは別としましても、人間は皆死ぬ、これは子供でも知っているお話ですが、今日の聖書の箇所にはその死というもの、全人類が皆等しく迎えねばならない死というものを打ち破ったお方、それによって人類に希望が与えられる、そういうお方がいらっしゃるということを聖書は伝えているんですね。そのことを皆さんにもお分かりしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をいたします。愛する皆さんと共に今からあなたの御言葉を聞こうとしています。主よ、ナインという町に行かれた時に主が遭遇された一つの出来事、そのことを通して私たちに希望が語られます。どうぞお一人お一人がその希望をしかと受け止めていかれることができますように、主が導いてください。今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、このところを読んでいると、イエス様がナインという町の名前まで出てきていますが、弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った、人々がたくさんいる中で起こった出来事ですから、これは到底嘘を書いたり、あるいはデマを飛ばしたり、象徴的であったというようなことで肩をつけられるようなお話ではなくて、今から始まる出来事は皆さんがみんな周知のことである。ルカの福音書というのはだいたい紀元50年ぐらいに書かれています。そうすると当然このナインの人々には、このルカが書き表した書物を通して それが本当であったか嘘であったか何を書くのだというようなことを言おうものならと簡単にできるような時代の人たちがたくさんいたということなんですね。そういう時代の中でこういうことが起こったわけですけども、まず最初に、覚えたいことはですね、人生の悲しい矛盾ということだと思いますね。12節をご覧いただけますか。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。ここを読んでいると、死ということはもちろん悲しいことではあるんですけれども、それ以上にすでにこの婦人は夫を先に亡くしてます。やもめですから、夫を失った悲しみもあるいは言えなかったのかもわからない。当然やもめは何を期待するかというと、この息子が一人前になってちゃんと生きていってほしい、そういう気持ちが当然あると思います。ところがその息子が死んでしまった、しかも一人息子って書いてありますから、配偶者を失い、しかもたった一人の息子が死んでしまうっていうことが、どんなにこの婦人にとって大きな悲しみであるかっていうことを皆さんはお分かりになると思うんですね。こういうことを読むと、人生って矛盾だなってやっぱり思うんですよ。例えばずる賢い人に不幸が起こることは、それは悲しいことではあるでしょうけれども、同じ起こるんだったらそういう人に起こってほしいとさえ思う時もあるわけですね。真面目に生きていて、そして悲しいことをいくつか経験しているにもかかわらず、それでも悲しいことを経験していく、この人生の矛盾っていうのを考える時にやりきれない思いがするわけですね。いつかもお話をしましたけれども、一休和尚がある商家の旦那さんに書を頼まれたんですね。屏風に書を頼まれた、玄関に置くという。で、一休和尚は禅のお坊さんですね。そして彼はたっぷりと墨黒黒と筆につけて、じじしね、ばばしね、かかしね、ととしね、かかしねと書いたんですね。で、それをもらった商家の旦那さんは、縁起でもないお嬢様、なんていうことをお書きになったんですか、じじしね、ばばしね、とどしね、かかしねってどういうことですかって言ったら、一休和尚は、いや、この順番に知るのが一番幸せなんだと言ったというんですね。死ということを見続けた和尚さんの書いた、せめてもの人間の悲しみを癒すところのことであるのかもわからない。しかしこれは全く反対でしょう。一人息子が死ぬんです。親にとって子供が死んでしまうということがどんなに大きいことであるかというのは、子供さんはもちろん親御さんたちはよくわかると思う。この婦人はその人生の矛盾をやりきれない思いを経験してきたんですね。皆さんの中にも子供の方が先に亡くなってしまったという悲しみを持ちながら生きていらっしゃるという方もおられると思います。ちょっとやそっとのことで悲しみは言えない。しかしそういう方がもしおいでになったら、あるいは理不尽な思いの中で毎日生きている、一生懸命に生きているのに、どうしてこの私がこんな不幸を刈り取るんだと、そういうような思いの中で生きている方がおられたら、最大の人生の理不尽や矛盾というものを経験なさったお方がいらっしゃるということを知っていただきたいんですね。誰もあなたの悲しみを人間的に癒すことはできないと思います。息子を失った悲しみ、理不尽なことがこれでもかこれでもか起こっていくような事柄をどうして癒すことができるでしょう。しかし 人間的には不可能のように見えても、一人のお方、イエス・キリストというお方は最大の矛盾を経験なさったお方なんですね。神の御子であるのに罪が一つもないのに、罪人として十字架につけられる。弟子たちを愛して愛して愛し抜かれたにもかかわらず、弟子から裏切られる。神様にお従いしてきたのに、神様もまたキリストの上に置かれた全人類の罪を見て顔を背けるほどの、お見せになるかと思われるほどの、そういう拒絶をイエス・キリストは体験していかれる。孤独というのであれば、キリストほど孤独を経験なさったお方はないと思います。そのキリストがあなたの人生の悲しい矛盾というものを理解することはおできになりますよということを、これが第一のメッセージだと思うんですね。第二は、この人生の悲しい矛盾に対するキリストの深い同情心に心打たれます。13節をご覧いただけますか。主はその母親を見てかわいそうに思い、ここにかわいそうに思うという言葉がありますが、これは日本語でもぴったりの言葉があるんですけれども、断腸って言いますよね。腸が立たれるという言葉、漢字を書きますね。腹綿が締め付けられるようなという言葉が、このかわいそうという言葉なんですね。悲しみとかいう言葉は腸に深い影響があるでしょう。実際私はテレビの画面で見ましたけど、悲しいことを経験していると腸はぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃっと動きますね。絞られますね。時には出血もいたしますね。胃腸というものは人間の感情に深い影響をもたらすものです。その言葉が使われているんです。イエス様は、この母親の涙や、また、棺の中に誰が横たわっているかということをつぶさに押しになって、かわいそうだと思われたんですね。同情するなら金をくれという昔テレビのドラマのセリフがありましたね。同情なんてっていう人がいます。でも私は人間としてこの同情心っていうのは極めて大切だと思うんですよ。言葉を変えて言うならば共感する心ですよね。人間関係を豊かにするものがあるとしたら、それは共感する心だと思うんですね。特に近い関係であればあるほどその必要があると思います。夫婦の間、親子の間、イエス様という方はこのつぶさに多くの人々がぞろぞろぞろぞろ涙を流しながら、特に喪服を着た一人の白髪交じりの婦人でしょうか、あるいは悲しみで絶望して眠ることができなかったこの婦人の顔に深い同情心を抱かれたんですね。人間関係を豊かにするというのはそういうことだと思いますね。ある病院で、とても評判のいい看護師さんとそうでない看護師さんがいたそうです。で、そのお医者さん、柏木哲夫というお医者さんですけれども、その違いはどこにあるのかなと、二人の看護師さんをずっと見ていって、本に書いておられるんですね。例えば、評判の良くない方の看護師さんは、例えば朝、各病室を回って患者さんと面談をする。挨拶とか、その時に患者さんがですね、あるおじいさんが、昨日は眠れませんでしたわとこう言ったって言うんですね。そしたらその評判の良くない方の看護師さんはそれを聞いて、あ、そうですか、じゃあ先生にね、睡眠薬をもらうように言っておきますで足したったって言うんですね。で、評判の良い看護師さんが来た時に同じように言ったらしいんですね。昨日は眠れませんでしたわ、 と患者が行ったときに、その看護師は、そうですか、それはつらかったですね、という一言が入ったというんですね。これ共感ですよね。こういう心を持つというと、それだけでも対話が続いていくでしょ。あるいは分かってもらったかなって思えるでしょ。それだけでも気分は随分軽くなるものです。神の御子であるイエス様がこの葬儀の一行を母親を見てかわいそうに思う。旧約聖書のイザヤ書の63章の9節は開けませんけれども、神の御子の予言が700年前に、イエス様が生まれになる700年前に予言されています。主は悲しみの人で病を知っていたって書いてあります。悲しみがどういうものであるのか、人がどのようなことで深い落胆をするのか、そういうことをキリストは深く同情することでおできになるお方なんですね。ですから人生の悲しい矛盾を経験するときに孤独は出てくるけれども、その傍らで、いや、あなたを見て深い同情心を抱いていらっしゃるお方がおられるのだっていうこと、そしてクリスチャンであればこういう思いを私どもの家族や友人に注ぎたいものであります。イエス様のお姿の中にこれをまず感じるんですね。そして最後でありますが、人生の悲しい矛盾に対するイエス様の力ある言葉に心を躍らされますね。13節の最後のところ、もう一度読んでみますと、主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。缶の中に誰がいるのかもう分かっておられました。青年よと、もうこの言葉一つで母親はこの言葉をかけられたお方がただならぬお方であるということが分かったと思う。そして起きなさいと言われて、その死人が起き上がってものを言い始めた。イエスは彼を母親に返された。泣かなくてもよいという言葉はすごい力ある言葉なんですよ。例えば皆さん、子供さんが小さかった時にね、ちっちゃい3歳ぐらいか2歳か3歳ぐらいの時に子供が泣いて帰ってくる。どうした？聞く。そしたら、おもちゃを取られたとこう泣いて親の元に帰ってきたとしましょう。その時に親は何て言いますか？そうか、泣かなくていいよ、お父ちゃんがちゃんと取ってきてあげるから、言えるでしょ。あるいはもう少し大きくなって小学生ぐらいにまた泣いてくる。お母ちゃんって泣く。どうしたの？お金落とした、1000円落とした、お小遣い落とした。そしたらお母さんは泣かなくていいよって言えるでしょ。力があるんですね。泣かなくてよいっていうのは、その解決ができる人が言える言葉なんですよ。しかし親は子供がどんどんどんどん大きくなるに従って泣かなくてよいとは言えなくなってくる。問題が深刻になるし、大きくなるし、結局人は親にも頼りきれない何かを感じ始めるわけです。泣かなくてもよいとは言えない。その泣かなくても良いということができない最大のものは死だと思うんですね。人はどんな人も死というものに打ち勝つことができない無力を感じるわけですね。しかしキリストはその母親に向かって泣かなくても良いって言われた。つまりイエス・キリストこそがこの生と死というものを打ち破ることのできる鍵と権威と 力を持っていらっしゃるんですね。そして文字通りイエス・キリストご自身が日曜日の朝死を蹴破って復活をなさった。弟子たちは命を懸けてこれを伝えてきた。キリスト教の歴史を学べばすぐにわかる。キリスト教の歴史は殉教の歴史で血で塗られているんだってわかります。それはイエス・キリストの十字架と復活を述べ伝えたからなんですね。ですからここにイエス・キリストこそがご自分を信じる者に永遠の命をくださるところの死を打ち破ってくださるお方がいらっしゃる、そういうことを覚えることができると思うんですね。しかしもう一つのことを見て終わりたいのはですね、この奇跡が起こったんですけれどもね、この奇跡に対する母親の側から何ら信仰深いことは一つも書かれてないでしょう。一方的にイエス・キリストご自身が行動されて、そして言葉をかけて立ち上がれと言われて起きてきた奇跡でしょう。まあ、私ね、高校生の時クリスチャンになって、まあ、比較的熱心なクリスチャンでずっと来たかなと思うんですね。もちろん挫折もあったりいろいろこと経験してきたけれど、まあ、熱心なクリスチャン、先輩から熱心になりなさいみたいなことを言われる。まあ、命を懸けて私を愛してくださったイエス様に対してできることは、少なくとも礼拝を守り聖書を読みお祈りをしていくことかなと、こういうように思いながら、まあ、生活もしてきたんですね。でもう一方のところでは、熱心になって神を信じて強ければ強いほど神が大きな技をなさるという思いをずっと持っていたんですよ。皆さんの中にもね、自分は神様を信じた時、2年3年5年10年と経っていけばもっともっと信仰が強くなっていくんじゃないか、自分の人生に偉大な神の技が起こらないとするならば、それは私が神を信ずる力が弱いからだと、こう思って嘆く方がおられるんじゃないかと思うんですよ。しかしこの箇所の慰めは、この女の人は信じますとか、あなたが偉大な奇跡をなさることを信じますって、なんだ言葉語ってない。信仰深さでことが動くんではないということを教えられますね。あなたが善人であるから、良い人であるから神が偉大な技をなさる、自分は悪人だから罪深いから信仰が小さい弱いから偉大な神の技が起こらないのだというのではないということがわかりますね。この箇所はまさに一方的にイエス・キリストが同情を知ったれ、この女の人の涙を見、泣かなくてもいいというんですが、泣いていたんです。その姿を深く憐れんでなされた神の技なんですね。ちょっと聖書を開けてみたいと思うんですけれども、使徒の働き、新約聖書の使徒の3章、12節と16節、第3版をお持ちの人は232ページ、第2版をお持ちの人は212ページ、ここにペテロが40歳くらいの足が萎えている男の人を癒す奇跡が起こってくるんですね。それはペテロによってなされるんですが、やっぱりさすがペテロですね。言うことは大いに聞くに値する言葉なんですけれども、3章の12節いいでしょうか。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるんですか。ペテロはここで信仰の深さで奇跡が起こったというのではないと語っています。じゃあ何か、16節ご覧ください。そしてこのイエスの皆が そのミラを信じる信仰の上に、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。奇跡が起こる、神の偉大な技が起こるのは、私たちの側にあるのではなくて、イエスの御名にある。それが聖書の主張なんですね。だから、あなたがもし、私など信仰が弱くて小さくてなんていうことで嘆く必要はないのです。それが故に偉大な技が起こらないのではない。いや、そうじゃない。神は毎週毎週あなたがお集まりになっておられるのを見ておられます。元気な時もあるでしょう。落ち込んでいる時もあるでしょう。喜びの時もあるけれども、悲しみの時もあるでしょう。あるいは淡々とした思いの時もあるでしょう。大きな深い失望で心が落ち込んでいるということもあると思います。しかし、知っていただきたいことは、あなたが信仰が深いとか強いとかということではなくて、そのあなたの現実を見て、キリストはかわいそうだなと思ってくださるということなんです。あなたの悲惨な現実を知って、主は心を動かされて偉大な御業をなさるのです。私たちに神の偉大な技をなさる根拠は、信仰にあるのではなくて、神の側にあります。神のあなたに対する愛の中にあるのです。そのことを思うときに、毎週毎週来るときに、主よ、あなたがこの私の心を今も見て、深い憐れみを持ってくださることを感謝します。私の現実をあなたは何とかしてくださることを知ってありがたく思いますと祈られたらいかがでしょう。そのまま今日のお話は本当に偉大な奇跡が起こったことですけれども、むしろ主ご自身がどのようなお方であるかということを指し示しているようにも思うんですね。今も変わらずあなたに対してそのような深い憐れみを持っておいでになる方なんですね。お祈りをして終わりたいと思います。
恵み深い神様、御子イエス様のうちに見られるところの、その深い同情心と人生の矛盾に対する主のお取り扱いを見ました。ナインの町に住んでいたこのヤモメに対する一人息子を失った深い失望、悲しみ、これを見て深い同情心に抱かれた主がいらっしゃる。今も変わらず、目には見えなくても、今日こうして礼拝に集われたお一人お一人の心の内をあなたは知っていらっしゃいます。あなたご自身の御業を行ってくださいますように。涙とともに世がありましても、朝明けとともに喜び叫ぶ時があることを聖書は約束をしています。主よ、どうぞお一人お一人のうちにそのような偉大な主の御業が展開しますように。私どもその夜の時間が時として長い、そう思う時がございます。しかし神の見てのうちには必ずご覧になったことを深く心に留めて、ご自身の最善の時、最もふさわしい時を選んで偉大な御業をなさることを信じます。主よ、どうぞお一人お一人にその恵みを見せてくださいますように。尊い御子イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。